Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、1P 川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
はい、というわけでブライトビットブラザーズステージ11、うん、始まりますけども、
はい、
今回はですねテーマはジャンルですね。
ジャンルは初ですかね。
そうですね、うん、はい、まあ、ちょっと絞ったとはいえジャンルといってももうかなり多いですから、うん、まあ、そのジャンルの中でもタイトルが少ないんじゃないかなと思われるジャンルを選びました、
うんうん、
今回話すのはアドベンチャーゲームの話です。
はい、
まあ、あのこれねタイトルが少ないとはいえ、うん、まあ、いろんなハードまたいで調べてみると結構あるっちゃあるんですよ、
うん、
まあ、その中から有名なやつとかこう自分が遊んで思い出深い、うん、ゲームの話をしたいなと思うんですが、長谷川さんはアドベンチャーゲームどうですか？
僕ね全然遊んでないです、
うん、あらま、
はい、
まあ、あんま興味なかった。
そうかな、
うん、やっぱアクションゲームとかの方が、
うん、
そうか、長谷川さん絵で結構こう惹かれるとこありますから、
うん、
それで言うとアドベンチャーゲームは長谷川さんがこう引っかかるようなものがあんまなかったでしょ多分ね、
うん、っていうのと、まあ、後でねあの話すかもしれないですけど、うん、ファミコンの頃のアドベンチャーって、うん、ちょっと総当たり調べみたいのが多かったじゃないですか。
そうそうそう、
あれがどうも合わなかったんじゃないかなと。なるほど
ね、うん、そうですね、確かに、
うん、
というわけでね今回はアドベンチャーゲームの話をしていこうと思いますんで、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
はい、というわけでねアドベンチャーゲームなんですが、
はい、
まずねそのアドベンチャーゲームの定義というか、うん、その辺を話さないと。結構最近のアドベンチャーゲームっていうとアクションアドベンチャーゲームなんですよね。
や
っ
ぱ
で今回話するのは、
はい、
テキストアドベンチャーゲーム、
はあはあ、
キャラクターを動かしたりとかすることがメインではなく、
うんうんうんうん、
文字がメインのアドベンチャーゲームをピックアップして話そうかなと思ってますんで、
はい、
でですねじゃあそのテキストアドベンチャーゲームっていうのがどういう風にできたかみたいなことをちょっと調べてみたらですね、
いいですね、
一番初めに出たゲームがね、うん、1976年、コロッサルケーブアドベンチャーっていうゲームらしくて、
知らない、
はい、もうこれは当然ですけどゲームハードとかではなくコンピューターゲームですね、
はい、
でテーマがね洞窟探検らしくて、
うん、
でこの時にまあ言ったら冒険なので、うん、アドベンチャーゲームっていうジャンル名の由来がここから来てるらしいです。で、このコロッサルケーブアドベンチャーっていう次に、
うん、
同じシステムと世界観のゲームとしてダンジョンっていうゲームが作られたらしくて、
うん、
いいでしょ、洞窟探検の次がダンジョン。
ちょっと整備されただけですね。
そうそうそう。でね、これ当時、当然といえば当然なんですけど、元ネタはね、テーブルトーク RPG のダンジョンズ&ドラゴンズなんですって。
ああ。
やっぱり。
なるほど。
やっぱあれをこう、コンピューターでやってみたらという考えた人がいたんじゃないの、おそら
く。なるほど、なるほど。
で、内容としては、複数のプレイヤーのパーティーがモンスターの出現するダンジョンを動くっていうものらしいんですけど、これだけ聞くとね、今のそのロープレみたいなイメージしますけど、うん、あの、文字だけでやっぱこれをやってたらしくて、
ほう、
画像はなくて表示されるメッセージを頼りにコマンドを入力してゲームを進めていく。まあこれがさっき言ったテキストアドベンチャーの始まりだと。
なるほど。
まあ文字しかないですからね。うん、やっぱ本当の意味でのテキストアドベンチャーです、
うんうん。
で、これがもう本当に初期で、まあこれは言ったら市販のゲームっていうものではなかったみたいなんですけど、
うん、
この後アップルですよ。アップルが家庭用向けのコンピューターを出すんですね。
へ、
で、ここでようやくアドベンチャーゲームとして普通の人が遊べるようになった。
へ
え。それまではそのコンピューターって一部の専門機関にしかなかったんです。
はあ、
で、そんなものを使って遊ぶ人はおろか、うん、それを使える人すらほとんど存在しなかったんで、うんうん、さっき言ったゲームを作った人たちも、その、そういう研究所とかコンピューターが置いてあるところで働いてる人が合間に作ってたらしいです。でね、このアップルがパソコン出してから、まあゲームが出るようになったんですけど、じゃあこの頃の日本はどうだったのかというと、
うん、
アドベンチャーゲームはやっぱ流行らなかったらしいです、当時日本では。 で、この当時出てたゲームというか、日本で最古のアドベンチャーゲームは、1982年にアスキーが出した表参道アドベンチャーっていうゲームがあるらしくて。
へー、表参道。へーへ
ー。はい。で、もう一個が、ハドソンが出した暗闇の視点バニーガール殺人事件っていう。
え、それどっちもテキストしかないんですかね、
う
ん、
そうですね。
あ、
で、面白いのがね、これアスキーとハドソンなんですよ。
うん、
これもう PC エンジンのコンビなんですよね。
そうですね。
だからやっぱりこのパソコンにおいてはやっぱり先駆者なんですね。この辺のメーカーはね。で、なぜ日本でそのアドベンチャーゲームが流行らなかったかっていうと、
うん、
やっぱり日本語処理の問題が大きいらしくて、
あ、
テキストだけで進めて、
はい、
コマンドもテキストで打つわけですよ。
はい、
で、英語だとね、
うん、
26文字組み合わせるだけじゃないですか、
はい、
単語をね、
はいはい。
日本語は膨大なわけですよ。
うんうん、
だから当時の家庭用パソコンではもう解像度の面から言っても漢字は表示できないし、うん、もうそもそもがゲームとして成り立たないらしくて、だから当時のこのゲームも英語入力だったはずです、コマンド。
うんうん、
ランとか、だからテイクとか多分、
うん、
何をとかってなったら英語で全部入れてたはずですね。
大変。
で、これがもうちょっと時代が進むと、グラフィックアドベンチャーっていうのが出てくるわけですよ。
うん、絵がつくんですね。
そう、文字だけじゃなく絵がつくようになると。うん、で、これが、絵がつき出した頃に、実はこのアドベンチャーっていうのが派生して RPG が出てくるんですって。
へぇ
ー。で、RPG の元はテキストアドベンチャーらしいんですよ、やっぱり。
はあはあはあ、
まあ確かにその、ね、ロールプレイングゲーム自体がアドベンチャーゲームじゃないですか。そのお話、ダンジョンズ&ドラゴンズだってそうだし、
うん。
で、世界初のグラフィックがついたアドベンチャーゲームは、1980年に出たミステリーハウスっていうゲームなんですよ。
うん、
で、これ日本で、3年後の1983年に和訳移植版っていうのが出てて、
うん、
これね、実は私当時パソコン雑誌で見た覚えがあります。
お
ー、すごい、家の絵が出てるって言って。ミステリーハウスなんで、館の絵が、線で描いた絵が出てるんですよ。
なるほど。
当時、やっぱりパソコンで絵が出てることすら珍しかったんですよ、やっぱ。
それは今でいうワイヤーフレームみたいな絵ですか？それともちゃんと色がついてるんですか？
いや、ワイヤーフレームです。はい、当然。本当に棒だけで描いたような家。うん、でも、やっぱ絵がつくことで全然やっぱ違うんですよね。
なるほどね。
で、ゲーム内容はまあ同じく、行いたい動作と、それに対する動詞を入力してゲームする、
はい。まだ入力しなきゃいけないんですね。
そうです。
うん、
パソコンですから。だからまあ、本当に言葉をね。
うん、
例えば、見る、何をとか、窓とかね。
はいはいはい。
で、それがちゃんと、リアクションがある場合は返事が来るけど、ない場合は何も起きませんみたいな感じで。
うん、
ええ、
へえ。
そういう感じだったん
です。すごい難しいな、それ。
難しいです、うん。で、ミステリーハウスっていうこのゲームのお話は、
うん、
一人一人が順番に館で殺されていくっていうもう推理小説の定番なんですけど、うん、元ネタがね、アガサ・クリスティのあの、そして誰もいなくなったらしいんですよ。
うんうんうん、
それと、
うん、
館にいる全員が容疑者っていうゲームだったらしくて、
うん、
これはね、あの、クルードが元になってるらしいです。
へぇ。
ボードゲームのね、
うんうん。
だからもうこの時点でそういう小説とかそのアナログゲームの要素が入ってるんだなと思う。当時のいろんなものがこう合わさって、それをコンピューター上でこう再現してるんだなっていう感じが見て取れるなと思って。で、この後またしばらく経ってようやくね、国内でもアドベンチャーゲームがちゃんと遊べるようになってくると。
はい、
で、この後出てきたアドベンチャーゲームはもう私も名前知ってる有名なやつばっかりになるんですけど、
はい、
1983年にハドソンが出したデゼニーランドっていうゲームがあるんです。
え？
聞いたことないですか？
え？浦安にあるやつ。
あ！素晴らしそう。デゼニーランドね。はい、ゲーム内容は千葉県の巨大遊園地に対抗して、
はい、
埼玉に建設されたデゼニーランド。
埼玉に作っちゃった。
そうそう。そこに隠されている伝説の秘宝、
はい、
三月マウスを見つけ出し、
はいはい、
これ3月の、
はいはいはい、
磨くの薄と書いて三月マウスなんですけど、
お
これを見つけ出して脱出することが目的。
おうん
面白いのはこの三月マウスっていうのも謎解きに関わる重要な名前らしくて、ちゃんと意味があるんですって。まあ後付けだとは思いますけど。で、ゲームシステムは英単語によるコマンド入力。
ああ。埼玉なのに、はい、
ね、そう日本語は使えないんですよ。で、これも私あのパソコン雑誌で見て、
はいはい、
うわ面白そうって思ってたんですよ、
うん、
なんか楽しそうなゲームって。で、言ったらパソコン でしか遊べないわけですよ。
そうですね。
アドベンチャーゲームはゲームセンターにもなかったので、
まあ、入力できないですもんね。
そうそうそうそう。で当然コンシューマーでもなかったですから、
はい、
すごくこう特別なゲームっていう感じがしてたんですね。
あ、
でこの次の年1984年にハドソンがまた出すのが、
うん、
サラダの国のトマト姫です。
え、あれそんな
早いですか？聞いたことあります、これ。
はい、
知ってます。いや、これはもうアドベンチャーゲームのもうパイオニア的ポジションですよ、これは。
え、そうなの？
そうです。
へ
え。で、これもね、私もうパソコン雑誌で見てめちゃくちゃ覚えてんのは、もうグラフィックがすごかったんですよ。
え、書きっぱち？
そうそうそうそう。あのね、カラーで、
うん、
しかもその、なぜグラフィックが生えたかっていうと、プロのイラストレーターを使ってるんですね。
え、なんか、サラトマってあれでしょ？ファミコンにもあるやつでしょ？
あります、あります。移植されてます。
あれは移植なんですね。
そうです、移植です。
へえ。
当時のパソコンがね、PC6001、
はあ、
および PC8001 マーク2で出てたんですけど、
えー
ファミコンと同じ4色です。ところが、
はあ、
これがね、パソコン時代にあの発達した塗り方なんですけど、タイルパターンっていう塗り方があって。
はい、ありますね。
わかります？あの、
わかります。
なんていうかな、チェス版みたいな。
はいはいはい。
あれなんていうの？
なんていうか、一個飛ばしで、
そうそうそうそう。
と言えばいいのか。
あれを駆使して、
うん、
中間色ですごく色数が多く見える。
なんかね、疑似グラデーションを作るというか。
いや、これがね、この技術が本当にすごくて。
うん、
だから画面写真見たらめちゃくちゃカラーに見えるんですよ。
うん、
で、しかもそのね、テーマとかが、やっぱり海外っぽくないんですよ。
そうですね。
絵柄もそうだし、すごく日本っぽくて、オリジナルのゲームですしね。
うん、
これ雑誌で見たときは、もうこれやるためにパソコンがめちゃくちゃ欲しいと思いました
よ。そうなんだ。
うん、だってアドベンチャーゲームってやったことないわけですよ。
まあ。
で、私からするとそのキーボードでコマンドを入力してゲームするっていうのもすごく自由度が高く感じて。
あ、
だってね、何もないところに自分が思ったコマンドを打てばそれに反応してくれるわけですよ。
うん、そうですね。まあ。
そう、
まあ、
どうしますかって言ったら、そう、うん、何々する、どうする、こうする、で、それを取りましたとかってこんなことできないわけですよ。うん、
まあ。
当時。でもそこがすごく未来的で、めっちゃ面白そうなゲームと思ってたんです。アドベンチャーゲーム自体を。
なるほどね。
うん。
確かに。そう言われれば、まあ確かにすごく自由な。
そうそうそう。
その向こうのリアクション量を知らないでいればね。
そうそうそう、そういうこと、そういうこと。そうなんです。
うん。
だコマンド無限ってことじゃないですか、だって。自分で打てるってことは、
うん。そうですね。
うん。で、まあ、この辺があって、
うん。
まあ、言ったらサラトマが84年なんですけど、
はい、
ちょっとこう前後しますけど、その1年前にポートピア連続殺人事件のパソコン版が出てます。
うん、はいはいはい、はい、
83年、
うん。
ファミコン版は85年なんで、うん、こちらが先なんですけど、
うん、
まあもうこれが、もうドラクエの時も言いましたけど、この日本のテキストアドベンチャーゲームを確立させたのはやっぱポートピアじゃないかな。
ポートピアのパソコン版って、
はい、
無限の可能性を秘めた動詞打ち込みなんですか？
はい、いや、ちょっと待ってくださいね。オホーツクや。
あ、オホーツク。
オホーツクがさっきや。だから、ポートピアは、コマンド入力式ですね。で、ファミコン版に移植した時にコマンド式になってますけど、その元はオホーツク2級ですね。
オホーツク2級もパソコン版がじゃあある。
あります。
で、パソコン版の時にもう、コマンド式を発明してたってことですか？
はい、そうです。
へえ、すげえ。
これね、で、ポートピアの特徴としては、
うん、
まあ、あの、言わずと知れた堀井雄二さんの作品ですけど、
うんうんうんうん、
プログラム、シナリオ、グラフィック全部一人でやったらしくて。
うん
うん、で、このポートピアと、北海道連続殺人、オホーツクに帰ると、軽井沢誘拐案内っていう3作合わせて、
うん、
堀井ミステリー3部作って言われてるんですけど。
いやー、軽井沢知らなかった。
あ、そうですか。これ私覚えてます。未だに。もうこの、全部ね、名前がキャッチーなんですよ、すごく。軽井沢誘拐案内っていうタイトルもすごく印象残るでしょう。う
ん
う
ん
う
ん、誘拐案内って、なんかね。
そうそうそう。
意味わかんないけど。
そう、オホーツクに帰るっていうのも、
うん、
オホーツクに消えるとかじゃないですよ。帰るですよ。
帰るいいですね。
これがね、すごくやっぱセンス、コピーライターのセンスもあるというか。
うん
すごいよくできてるなと思って。で、まあ、3部作なんですけど、当時ね、その、アドベンチャーに限らずゲームっていうと、SF とかファンタジーのテーマが多かったんですよ。ところが、まあ、さっき言ったサラトマみたいなのもあれファンタジーじゃないですか。
まあ、そうですね。
それが、ポートピア連続殺人事件は、今の日本を舞台にしたゲームっていうのはめちゃくちゃ少なかったんですって。
そうか。
しかもアドベンチャーゲームっていうジャンルで言うと宝探しとか迷宮脱出しかなかったんです。
うん、
そこに実在するポートピアなんて神戸舞台に人間ドラマを盛り込んだ小説仕立てのストーリーが展開されるっていうのはもうこれ革新的だったんですよ。
そうですね。さすがだな。
うん、いやもうさすがとしか言いようがないですね。ただまあやっぱり当時のその容量とかもあってゲームシステムに制約があるせいでアリバイ崩しみたいな複雑な展開はできなかったらしいんですよ。じゃあどうしたかっていうと事件の因果関係をまあ明らかにしていくっていうストーリーで楽しませるっていう方向に持ってったらしいんですよ。で結果最後に意外性のある結末でプレイヤーを驚かせるっていう方法もね、まあ、あの有名なね犯人が身近な人だったみたいなね、もうこんなネタバレも何もないけど、あれも少ない容量で娯楽性を追求するにはこういうびっくりがいるだろうっていうことでああいう展開になったらしいんですよ。
なるほど。
でもこの辺がね、本当にその理論的というか、
うん、
全然思いつきじゃなくてちゃんと考えて作られてるんだなと。
うん、
だから当たるべくしてやっぱ当たってるんですよね、これもね。
なんかこう、制限のある中で楽しませようとしてるからこそ出てくる発想ですよね。
そうですね。あの、これだけしかできないから、じゃあこの中で一番効果的に楽しませるのはどういう方法だろうという考えで、作ってるわけで、しかもそれがもう見事当たって、
うん、
だからこそ未だにあのネタがずっと言われるわけですよ。
そうですね、
本当に素晴らしいなと思いますけど、でさっき言ったコマンド選択方式っていう画期的な方式があるじゃないですか、
うん、
アメリカの方でもそれが使われるようになってきて、
うん、
で日本でアドベンチャーゲームとかその出てきた時にアメリカでも同じくコマンド選択方式使ったゲームが出てくるんですけど、それはアドベンチャーゲームではなくてあのロープレイの方に行くんですって、
う
ん、キャラクターを移動させつつゲームを進行させて、
うん、
テキストも混ぜるっていうロールプレイングゲームの方に流れて、
うん、
アメリカで言うとミシシッピー殺人事件とか、うん、ああいう方に行ったんですって。で日本ではハイドライドとかあっちの方に行ったんですよ、うん、あれも元はテキストアドベンチャーからの派生なんですって。
ああ、そうなんですね。
で、そのコマンド選択方式っていう、さっき言ったファミコン版のポートピアとか、
うんうん、
ドラゴンクエストに引き継がれるあの方式は、
うん、
オホーツク2級がコマンド式を最初に取り入れたゲームって言ってましたけど、
うんうんうん、
このオホーツク2級が出てから、
うん、
もうこの方が断然いいっていうことで、
うん、
自分で英語打ち込んでやるアドベンチャーゲームはどんどん減っていくんですって。
そうでしょうね。
まあまあ、それはそうですよ。
うん、
こんな方法があるなら
断然やりやすいもの。
そうそうそう。でこのコマンド選択方式っていう、
はい、
これはもう一つメリットがあって、キーボードがない家庭用への移植ができるようになった。
そうか、そうですね、う
ん、でこのおかげでポートピア連続殺人事件がコマンド選択方式になってファミコンに移植された。
なるほど、
うん、でこれが初の家庭用ゲーム機用アドベンチャーゲーム。
あ、やっぱりあれが初。
あれが初です。もう間違いなく初です。はい、で、まあ、この時の逸話があって、
はい、
このコマンド選択方式を採用した経緯っていうのを、
はい、
堀井さんがインタビューかなんかで言ってるらしいんですけど、
うん、
当時ね、一緒に仕事してたあの、佐久間明さん。
うんうんうん、
はい。が、コマンドをキーボードで直接入力するのがめんどくさいって堀井雄二さんに言ったらしくて、
うん、
それでコマンド選択方式ができたという逸話があって、ここにも佐久間明さんが絡んでる。あの、堀井さんほど目立ってないけど、佐久間明さんも相当ですよ。
そうですよね。
うん、
確かに。大事な人ですよね。
うん、
いろんなところで。
そうそうそう。
いや、圧倒的にめんどくさいし、あとタイプミスというか、
そうですね、
スペルミスとか起きちゃうから、
うん
うん、あ、コマンド式が出てこなかったらね、なんか、
はい、
特許とか取ればよかった。
いや、そこは取らないでしょ
う。まあ、そっか。いや、でも、そのくらいの大発明ですよ
ね。はい、そうですよ。もう大発明だと思います。
うん、
でも、特許取らなかったおかげで、あれだけこう自由にいろんなゲームが出たんですよね、うん、その後。ただね、このコマンド選択方式にも、まあ、やっぱ弱点というか、デメリットもいろいろありまして。う
ん、はい。
まあ、その性質上、その、限られたコマンド選択の組み合わせしかユーザーには、提示できない。まあ、限られてますわね。決まってますから。
うん、
だからそのせいで、どんなに凝ったシナリオを作っても、
うん、
さっき長谷川さんが懸念してた点です、
うん。
どんなに複雑な謎作ろうが、コマンド総当たりにすればクリアできてしまうっていう。
まあ、 そういうことか。
さっき言ってた自由入力式の言葉探しによる時間稼ぎが通用しなくなったんですって。元々のそのコマンド入力式は、その正解を探すこと自体がゲーム性だったみたいなんですけど、それがなくなってしまったんですね。
なるほどね。
これが弊害なんですけど、この辺を解決すべく、オホーツクに Q では、ダミーのアイテムを拾ったり、ある特定のコマンドを選択すると、クリアできなくなるトラップとかが仕掛けられてるんですって。だから、まあ、多分、
難しいな。
そうそう、堀井さんもやった上で、これじゃ総当たりで面白くないからっていうので、まあ、入れたんだと思うんですけど、
なるほど。
まあ、そういう問題もありつつ、結局やっぱ今後これが主流になっていくんですけど、
うん、
で、この頃はね、アドベンチャーゲームがやっとこれで、フォートピア以降流行るのかなと思ったら、
うん、
国内のコンピューターゲームの流れがね、ロープレの方に行くんですね。
うーん、
アドベンチャーではなく。そう。
ロープレ作った人も同じ人です。
そうそう。ロールプレイングゲーム、およびアクションロールプレイングゲームの流れになっていくんですよ。
はい。
で、しかもそのストーリーをメインにしたゲームがだんだん増えてくるんですね。今まではそのアクションとかメインじゃないですか。お話なんかなくて、シューティングゲームだったり、こう、横スクロールアクションでも、やっぱり動かすことがメインだったのが、お話をちょっとこう、軸に進めていくゲームが増えてくると。日本の RPG にとってね、そのまあドラクエとかもそうですけど、コマンド選択方式っていうのが、アドベンチャーゲームではプレイ時間が、その、長引かせられないっていう問題があったんですけど、ロープレイにすると、キャラクターの移動とか経験値稼ぎで、長く遊ばせることができるようになったんで、
そうですね。
そっちに流れたっていうのもあるらしいです。
ああ、そうか。
そうそうそうそう。やっぱプレイ時間が短いと、すぐ飽きられてしまうんで、買ってくれないから。この辺がね、だから、テキストアドベンチャーからその、後のロールプレイングゲームへの流れがこういう感じらしいです。
本当に根っこの話でしたね。
そう、なかなかね、面白くて調べてたら。
確かに。
アドベンチャーゲームについての話はこの辺にして、
はいはい
は
い、
次はまあ具体的にタイトルをいくつかピックアップして話していきたいな
と、ゲームそのものをね、
はい、ゲームそのものでいきたいんですけど、はい、まあ、今回そのタイトル調べるのにざっといろんなハードのアドベンチャーゲームがどれぐらい出てんのかを調べてみたんですが、ファミコンが全1053タイトルあるんですけど、その中でアドベンチャーゲームは 4% ぐらい
4% ね。
で、ディスクシステムね。
はいはい。
これファミコンとちょっと分けて数えたんですけど、ディスクシステムはタイトルが198タイトルあって、で、私個人的にディスクはアドベンチャーゲーム多かったなっていうイメージあったんですけど、それでも 5% ぐらい。まあ大体、総本数は違うけど、ファミコンと割合は一緒ですね。大体ね。
そうなんだ。まあ確かになんか多いイメージある。
イメージありますよね。多分名作が多いからだと思うんですけど。
そうかもしれないですね。
はい、で、もう一つのハードが PC エンジンも調べたんです。
はい。
で、PC エンジンは、ヒューカードとロムロム全部合わせたタイトル数が650タイトル。
はい、
で、アドベンチャーゲームは 8% ぐらい。
ああ、なるほど。
結構多い。
うん。
うん。で、これは、まあ、PC エンジン CD ロムロムという性質にもね、理由があるんですけど。
うん、
はい。で、まあ、ざっと見ていくとですね、やっぱさっき言った、家庭用アドベンチャーゲームのパイオニアのポートピア連続殺人事件が85年に出て、これが一作目です、
うん。
当然ね。で、この年にもう一本出てるアドベンチャーゲームがミシシッピー殺人事件です。これ異色ですね。海外の PC の、
はいはい、
ゲームのね。
いきなり落ちて死ぬやつ。
そうそうそうそう。有名なやつね。
はい、
この二つが出て、
はい。
で、この年代で見ていくとですね。1986年に出たファミコンのディスクシステムのデッドゾーンっていうゲームがあるんですよ。
もう
知ってますこれ。
知らないです。
知らない。
デッドゾーン。
スティーブン・キングのね、小説で同じ名前のありますけど、あれとは全然関係なくて。
関係ない。
はい。
はい。
ゲーム内容としては開発中のスペースコロニーを舞台にした SF で、ゲームスタートするといきなり地下廃棄場から始まるんですよ。
はい。
で、地下廃棄場になぜか自分がいてそこから脱出するっていうところから始まるんですけど、
うん、
基本ワンフロアごと登っていってコロニーを脱出するっていう話で、今で言うね、脱出ゲームなんですよ。
はあ。
で、これって当時の容量とかの制約考えると非常にうまいやり方だなと思って。で、やれることって言ったらなんか見るとか、撮るとか、
うんうん、
何をってやったら、ロボット、 部品とかね、
うんうん、
そういう感じで脱出する条件を満たして次のステージに進むっていうゲームなんですけど、
うん、
このゲーム私一番印象に残ってるのが、
うん、
喋るんですねこのゲーム。
ディスクで？
はい。
あ、それなんか合成音的な。
音声合成で喋ります。
はいはいはい。
で、ゲーム中に途中で仲間になるサポートロボットみたいなやつがいるんですよ。
うんうん。
キャリーっていうサポートロボットがいるんですけど、
うん、
で、そいつが仲間になるとコマンドにキャリーっていうのが出てくるんですよね。
うんうんうん、
そのキャリーっていうコマンドを選ぶとね、ヒントを教えてくれるんですよ。
あ、
ただ、そのヒントを聞くたびに、キャリーが音声合成で喋るんですけど、
うん、
そのセリフがね、キャリードエースって言うんです。
なんか、あんま緊迫感がないですね。
でしょ？
うん。
で、これを、ヒント聞くたびに言うからもうそればっか頭残ってて。そのアドベンチャーゲームで詰まるとヒント聞くわけですよ。
うん、
で、中にはヒント聞いてもわからんこともあるし。
うんうん、
そのたびにキャリードエースってだんだんイライラしてきてね。
ちょっと怖いっすね。
そうそうそう。
狂気じみてるというか。
もう、今となったらそのイメージしかなくて、結局クリアしてないんですけど。
それどこが出したんですか？
サンソフトです。
あ、サンソフト。うん、あ、やっぱり、水戸黄門と一緒だ、こう。
ただ、その音声合成で喋るっていうのは当時すごく話題だったんです。うんうん、はい。
なるほどね。
ディスクシステムはね、他にもね、喋るゲームあって、麻雀悟空っていう麻雀のゲームがあって、
うん。
それも音声合成で、ロンとかツモとか喋るんですよ。
はいはいはい。まあ、短いから言えそうです、
ね。それでも音質がもうめちゃくちゃで、うん、ボン、ズモとかって言うんですよ。
ああ。
え、ロン、ポン、どれって。ボンって言うんですよ。
なるほど。
ズモ、リージとかっていう。ただそれでもね、当時やっぱ、わ、すげえ、喋ってるってなるわけですよ。
なります、なります、それは。
そう、で、そういう思い出があって。でね、この後、87年に入ると、まあ、これも有名な、サンマの名探偵っていうのが。
はい。
で、この87年もね、アドベンチャーイヤーでね、
うん、
サンマの名探偵とか、あと、今となってもまだシリーズが続いている、神宮寺三郎の一作目が出てますね。
うんうんうん、
新宿中央公園殺人事件っていうね。
うん、
で、この年に、オホーツクに Q も出てます。で、ディスクシステムのファミコン昔話、新鬼ヶ島もこの年に出てます。
はいはい。
だからかなりね、アドベンチャーゲームが結構来てた時。
やっぱボートピアが流行ったから、
そうなんです。
作ろうってなったんでしょうね。
だと思います。もう完全にそうだろうなと。
うん、
で、まあ、この中で一本ちょっと取り上げるとするなら、まあ、サンマの名探偵かなと思って。
はい。
これ、長谷川さんは知ってます？
これね、
うん、
僕、ファミコンでやったアドベンチャーゲーム、
うん
うん、3つしか覚えてないんですけど、
はい、
そのうちの1つです。
おー、すごい、
うん、
当時遊んだんですか？
これはね、
うん、
発売直後じゃなくて、
うん、
なんかちょっと安く売ってたから買ったんだったと思うんですけど、
うんうんうん、
クリアはでもしてないけど、
うん、
なんかやたらカニのアイコンありませんでした？
ありました。
なんかカーソルがカニですよね、あれ。
はい。ギャラクシガニっていうミニゲームが入ってるんですよ。
なんだろうこれって。あれ、なんなんだ？え、サンマだからカニみたいなことなんですかね、あれは。
あれ舞台が大阪なんで、あれかな、道頓堀のカニ道楽とかなんですかね、わかんないですけど。
あ、そういうことか。そう、でも、のりおちゃんとかね。
うん、そうそう。まあ、これ、有名なゲームなんでね、知ってる人も多いと思いますけど、うん、一応お話としては、殺人事件が起きて、
うん、
その犯人を、サンマが探偵になって解決するっていう話なんですけど、これ珍しくね、プレイヤーキャラクターが、うん、探偵じゃないんですよね。
あれ、なんか、さんまさんの手伝いしてみたいに言われるんですよね。そうそうそ
うそう。だから、ポートピアで言うところのヤスなんですよ、自分がね。
相棒というか。
そうそうそう。うん、だから、さんまが探偵で、自分はその助手としてゲームが進むんですけど、
うんうん、
これね、やっぱもう出てくる芸能人が当時すごく有名な人たちで、
うん、
で、しかも実名で出てくると。
これだって、大阪だから、川崎さんはだって、これやったでしょ？
そうなんです。いや、これね、だから私、これ舞台も大阪なんで、
うん、
実名の場所が出てくるんで、すごくやっぱ嬉しかったんですよ。
だって、吉本の人らばっかりでしょ、これ。
そうそうそう。で、当時、ひょうきん族とかもやってたから、全国的にも知名度が あるお笑いの人がたくさん出てて、
うん、あ、それで買ったんだな。
でね、当然そのそこの話題性もあるんですが、うん、実はゲームもちゃんと面白かったんですよ。これ
ちょっとミニゲーム入りましたよね。その
さっき言ったミニゲーム結構あります。
カニのじゃないけど、なんか
そうそうそうそう、
アイテムがいっぱい降ってきて、
そうそうそうそう、
奥行って取ってきてみたいので、
だからこれ純粋にテキストアドベンチャーというよりはアクション要素もあるんですよね、
うんうんうん、
でミニゲームでストーリー変わるんで、
あ、そうなんですか。
そうだからポートピアと同列でテキストアドベンチャーって並べるのはちょっとどうかなと思ったんですけど、ただアドベンチャーゲームとしてはやっぱり外せないんで。でね、これ、今ね、これ人気あるんですけど、バーチャルコンソールとか出ないんですよね。
あー、半券初動券
そうそうそうそうそう。
そうか。
で、これね、当時、まことしやかに都市伝説みたいに言われてたんですけど、
はい。
さんまさん本人が、
はいはい。
あの、話したことがあるらしくて、
はい。
当時ね、吉本とナムコがタレントに許可取らないまま作って売ったんですって。
うん、あ、そうなんだ。
そうそう。そう。なのでさんまさんとかが出てた人たちが後で知って揉めて、
うん、
まあ結局そういうことがあるから未だにやっぱあの配信とかで出せないらしいんですよ。
うん、あ、そうなんだ。いや、
うん、
なんか、
うんうん、
無許可っていう噂聞いたことあったんだけど、吉本自体は OK 出してたんですね。そうそうそう、
当然です。当然。
そうなんだ。
そこが許可出してなかったらさすがに出ない。
なんか当時って、
はい。
なんか野球選手のゲームとかは、
はい。
許可取ってないと文字入り名前とかになってたじゃないですか。
そうです、そうです。はい。
だからそうでもないから、
はい。
うん、なんか大人になってからその無許可だったってのを聞いて、なんか不思議だから、まあ、
ちょ
っと
言
ってんのかなと思ってたんですけど、
そうですよね。そう、私もそう思ってた。最初ね、だから都市伝説じゃないのと思ってたら、実際そういうことがあって、まあ、吉本ならやりかねんなと思いました、確かにね。うんうん、
いやー、なんかね、ドツクコマンドとかあるから、そういうのが良くないのかなと思ったけど。そうそうそう、
あったあった。だこれはね、見た目とか、その、芸能人が出てるだけではなくて、ゲームとしても面白かった印象があります、当時。
うん、なんか、クルヨさんが似てるなって思った。
うん、そうそう。あと、なんかね、テキストのセリフとかもすごくよくできてたんですよ。
うん。
それらしく。別に喋るわけじゃないけど、それらしい感じがちゃんと出てて、
うんうんうん、
よかったなと思って。で、さっき言ったね、ディスクの、日本昔話ね。
はい、
ファミコン昔話、
うん。
鬼ヶ島。これもね、アドベンチャーゲームとしてはちょっと異質じゃないですか。
これね、やったことないんですよ。
ああ、そうなんですか。
うん。で、やりたいリストに結構上の方に入ってる。
わかるわかる、うんうんうん。今、アドバンスで買ったら遊べますよ。
そうなんですよね。買えるし、うん、あと、うん、バーチャルコンソールにもあるんで、
あ、結構
やる手段は多いんですよ。うん。
任天堂の CM を見たときにすごく面白そうに見えて、
うん。思いました。
ね。ただゲーム画面映してるだけなのに、
うん。
めちゃくちゃ面白そうで。
なんかね、すごい、新しいことをやりますよ、みたいなイメージが CM から感じてて、僕は、
うん。そうですよね。ただ単にゲーム画面映してるだけなんですけど。う
ん、そんで、まあ、桃太郎じゃないですか。
はいはい。
だけど、桃太郎がいないんですよね、パッケージとかには。
そうですね。そう。
で、やっぱ、新鬼ヶ島っていう名前もすごくミステリアスで。
そうですよね。
で、なんか、買った友達に聞いたら、すごい面白い、
うん、
すごいいいよって言うんだけど、何がいいのかちゃんと説明してくんないんですよ。なんか、うまく言えないんだと思う。
わかるわかる。うん。うん。
でも、すごい、俺は気に入ってるよみたいな、
うん、
買ってよかったよみたいなことを言うから、なんかそれもあって、なんかいつかやりたいなってずーっと思ってるんですよ。
で、この次の年にね、このディスクシステムのアドベンチャーゲームシリーズで出る、
うん、
ファミコン探偵クラブ消えた後継者。
はいはいはいはい。
いやー、これですね。
これですね。
これと、さっきの鬼ヶ島とかのせいで、ディスクシステム、アドベンチャーゲームがいっぱい出てるイメージあるんですよ。
そうかもしんない。
強力すぎるんですよ、この二つ。
うん。
で、これね、長谷川さんも大好きなので、
うん。
まあ、どっかでこれだけの話をしようという。
そうですね。
ね、ことは言ってるんですけど。
今ね、収録してるのが2020年ですけど、う
ん、はい。
今年の夏に、出るみたいですもんね。
はい、リメイク版が出ますね。
ね、だから、うん、やっぱり話したいですよね。その前なのか後なのか。
その時にね、ああ、そうか。リメイク版出た後でもいいかもしれないですね。
うん、
確かに、
ね。うん、僕多分買うと思うので。
うん、うん、うんうん。
そうなんです。
でね、ここまでがディスクシステムなんですけど、
はい、
この探偵クラブが1988年かな、
うん、
なんですが、実はこの同じ年にですね、
うん、
PC エンジン CD ロムロムでもアドベンチャーゲームが出ております。うん
うんうん、なるほど。
この時期ディスクでゲームをしてた時に CD ロムでゲームをしてるわけですよ。
すごいな。
大パーツですよ、完全に。
うん。
この時に出た PC エンジン、その CD ロムロムのアドベンチャーゲームっていうのが、ノリコっていうゲームなんですけど。
知らない。
これね、正確には、NO-RI-KO でノリコって言うんですけど。
ああ、なんかすごい、すごい PC エンジンっぽい。僕の思う PC エンジン、
これはですね、当時人気があった女優さんの小川のり子さんという方が実写で出てくるんですね。まあ、言ったらアイドルアドベンチャーゲームです、これ。
なあ、PC エンジンっぽい。
アドベンチャーゲーム方式でバーチャルデートをするってい
う。PC エンジンっぽい。
いや、ちゃんとしたゲームもあるんですけど、まあ、イメージはありますよね。
うん、
このゲームが PC エンジン CD ロムロムシステムと同時発売で。
あ、そうなんすか。
ロンチです、これ。
はい。
もう一つのロンチが、ストリートファイターの移植版のファイティングストリートと、このノリコっていうのがロンチだったんです。
すごい。
すごないですか？
端っこと端っこですね。
で、さらに面白いのが、このソフトが世界初の CD ロムソフトなんです。
ノリコが。
ノリコとそのファイティングストリートが。
うん、
新規作品では、初めて CD ロムでゲームが出たんです、これ。
うんうんうん、
さらに、小川のり子さんは世界で初めて CD ロムに生音声が収録された人。
へー。へ
ー。どういうことなんですかね、これ。すごいですよね、なんか。あ、そんな大層なゲームだったんだって私は思いましたけど。
これ買ったんですか？
買ったと思います。私、小川のり子さんファンだったんで。
はい。
で、ファイティングストリートも好きだったんで買ってたと思います。
うん、
ただ、発売当時じゃないですよ。当時はロムロム持ってなかったから。
うん、
ロムロム買ったの結構後なんで。
うんうん、
で、この後はね、もうPC エンジンはね、アドベンチャーゲームにどんどん流れていくんですが、やっぱり大容量プラスフルボイスというかね、
うん、
声が出せるというところが、アドベンチャーゲームと親和性がすごく高かったおかげで、
うん、
この後ね、PC エンジンはね、さらにまた歴史に残るゲームを次々出していくんですが、
はい、
1989年に出した鏡の国のレジェンドっていうゲームがあるんですけど、
うん、
こちらアイドルの酒井のり子さんをフィーチャーしたアドベンチャーゲームで
、はい、味を占めてるじゃないですか。
鏡の国に誘拐されたのりぴーを救うためにファンの男の子が冒険する、
はい、
あ、まあこれだけ聞くとね、またかと思うじゃないですか、
は
い、
PC エンジン、
ね、いやいや、まあ、その長谷川さんにちょっと言いますけど、これねすごいんですよ。なんとですね、プレイヤーの名前を呼んでくれるんですよ、酒井のり子さんが。
え？
すごくないですか？
どうやって、一音一音つなげて呼ぶんですか？
正解。一音一音録音してある音をつなげて呼ぶので、名前が棒読みになる。
あれ、なんか、ときメモ3ってもんのようなこと言ってます
ね。ときメモは違うんです。もうちょっと進んだ音声技術を使ってるんで、
はい、
もうちょっと滑らか。うん、
ノリピーよりは。
まあ全然違います。はい。
そうっすか。
まあでもね、これ今考えてもらえれば、この後出るプレイステーションとかサターンとかもアイドルやタレント使ったゲームはたくさん出てるわけですよ。
出ますね。
だからもう一緒なんです、ね、やってることは、
うんうんうん。
結局こういうのが一定数売れるわけですよ。ただまあ、いろんな、この見せかけだけではないいろんな技術がちゃんと詰まってるなと思って。
うんうんなるほど、は
い。この同じ年にもう一個出てるのが、コブラ、黒竜王の伝説っていうゲームがね。
それはサイコガン
の。そう、サイコガンの方のコブラね。テラザー・ブイチさんのコブラです。
はいはい。
で、これハドソンから出てるんですけど、
うん、
CD ロムの容量をフルに活かしてですね、原作の絵を取り込んで、それをドットで書き直して、ドットに起こした大量のグラフィックをアニメーションで動かして、
大変だ。
さらに声優を起用して、セリフを肉声で喋る。
あ、じゃあ、野田なちさん。
そこなんですよ。これ実はコブラの声がですね、山田康夫さんなんです。
おかしい。いや、あ、そう。
これね。
それは、どうかな。
これ実はでもね、
なんか
意外だと思うでしょう、
はあはあ。
これ原作者の寺澤武一先生は、コブラの声のイメージは山田康夫って言ってる。
あ、そうですか。
そうなんです。だからこれ本物なんです、これが。
いやいやいやいや。
これが。
そうなの、はい、じゃあ僕はずっと偽物を聞いてたんですか。
野沢那智さんのも最初は嫌だったけど、後半ではまあ悪くないと言ってるらしいんです。
いや、めっちゃかっこいい
です。いやいや、でも原作者の方が山田康夫さんだと言ってたわけです。だからこれが本物
な
んです。
なるほど。なるほど。
はい。 で、ゲーム内容はね、さっき言ったみたいに、ビジュアルコミック的な要素の方が強くて、うん、もう言ったら、煩雑な謎解きとかフラグはもう極力減らして、
うん、
お話とセリフとかを楽しむゲームになってるんで、これめちゃくちゃ面白いんです。もうコブラが好きなら、もう快適に遊べるようになってます。言ったら変なとこで詰まったりしないし。好きな人はいいと思います。ただ、そのゲームとして見ると、そのやっぱ謎解きとかの部分は弱いんで、
うん、
でもね、当時ね、こんだけキャラグラフィック出てきて動いて喋るゲームはなかったの、
うんうん。
そこだけでもね、十分価値がありましたね、やっぱね。
うんうんうん、
で、この後、山村美沙サスペンスとかね、西村京太郎とか、うん、まあそういう推理小説原作のゲームもたくさん出してて、いろいろ出るんですが、
うん、
このね、ロムロムの後期に出たアドベンチャーゲームで、これが私調べてて、これを忘れてたと思って、
うん、
今回アドベンチャーゲームの話するならこれを紹介しなくてはっていうのが一本だけあって、最後にこれ紹介したいんですけど、
はいはい、
これはね、PC エンジンのスーパー CD ロムロムです。
うん
はい、ロムロムじゃなくてスーパーの方ね。
あはい。
もうどうでもいいですけど、そんなね。これが1900。
いやいや、大事ですよ。
1995年です。
う、は、ん、い
はい。もうプレステ出てますよね。
うん、どうかな、出てるかもしれない。
プレステがね、94年なんで。
あじゃあ。一年も経ってる。
1994年の12月に出てますから。
うん。
だからプレステが出た1年後に出たゲームなんですけど。
はい。
で、このゲーム、あ、まあ、タイトル言ってなかったな、そういや。
はい。
プライベートアイドル。
知らない。
はい。まあ、知らないと思います。PC エンジンを遊んでた人でも少ないと思いますけど。いや、そんなことないな。そんなことない。みんな知ってるはず。
いや、なんかもっとこう、ああ、それですか。
ないそういうのは紹介しない。はいはい、でね、お話としてはね、近未来を舞台に人気上昇中のアイドル、うん、兼探偵の女の子が、パートナーである立体映像の人工知性体ナビと共に様々な事件を解決していくというゲームですね、
うんうん。
そしてですね、キャラクターデザインと作画監督が石田敦子さんです。ご存知ですか？
もう聞き覚えがありますけどね。
キャラクターデザインしたアニメで言うとですね、うん、勇者特急マイトガインとか、
ああ。
勇者警察、ジェイ・デッカーとか。
はい。
魔法騎士、レイアースのキャラデザーの方です。
ああ、そうなん
だ。はい。で、これ、このゲーム出る前に、この今挙げた3作品のアニメをやってるんで、もう一番ノリに乗ってる時に起用してます。
これ、メーカーどこですか？
メーカーは NEC ホームエレクトロニクスです。
ああ、
ほう。なので、これ結構お金かかってるんですよ。
うん、うん。うん。
で、そのプロのアニメのデザイナーの方とか雇って、うん、当然、喋りますよね。で、うん、こちらの声優ももう、そらお金かけて当時人気ある人ガンガン使ってるんですが。
山田康夫さん。
いや、それ、いや、人気ありますけど、アイドルつってんじゃないですか。
はいはい。
でね、金井美香さん、長島優子さん、久川綾さん、
はいはい、
丹下桜さん、はいはい、小山真美さん。
はいはいはい。はいはい。
もうこれね。
大物しかいない。
すごい人たちばっかりなんですよ。
うん、
で、ゲームとしては、2D トップビューでマップの中を歩いて、
うん、
SD キャラのね、女の子がね、マップの中を歩いて、うん、そこで調べたりすると、うん、テキストアドベンチャー画面になるという感じのゲームで、これ、長谷川さん、絵を見てないからイメージ湧いてないと思いますけど、
うん、
まあ、石田敦子さんの絵ってもう、当時を代表するような、こう、アニメタッチの絵なんですよ。
わかります。うん、絵は、もう、わかる、
うんうん。ね、プラスそこにこの、豪華女性声優陣。
うん
うん、そして、プライベートアイドルというタイトル、
うんうんうん、
まあこれ長谷川さん目に留めもしないですよね。これ
そうですね、うん、もうちょっとなんていうかな、筋肉とか血吹きとか、
わかりますよ、
あればね、
はい、で私もこういうギャルゲー嫌いではないんですが、はい、あまりにもそっちに特化したゲームはそんなに好きではないんですよ、
うん、
このゲームも最初そういうゲームかなと思ったんですけども、
うん、
ところがゲーム内容がですね、これタイトル、キャラデザ、声優、どっからどう見てもギャルギャルしたゲームなんですけど、
うん、
ゲーム内容は総当たりじゃなくてちゃんと推理がいるゲームで、ストーリーは結構シリアスなんです、これ、さっき言った、
さっきの設定なのに、
そう、ファミコン探偵クラブみたいなゲームなんです、これ。
ああ、うん、
でゲームとして本当に面白いんです、私2回ぐらいこれクリアしたことあるんですけど、で、最初も、映画の撮影で、洋館に泊まって、みんなが過ごしてると、殺人事件が起きて、うん、そこで探偵としての能力を発揮するというね。
あ、
近代一少年なんです。
うんうん。はいはいはい。
うん、はい。
それは、主人公だけが、 探偵なんですか？
そうです。で、そこにプラスして、うんうんうん、その人工知性体ナビっていうなんか立体ホログラフみたいな、ロボットみたいなちっちゃい女の子がいるんですよ。うんうん、で、その子がサポートとして、うんうん、謎を解いていくと。
ああ、じゃあ、さっき言った声優陣は、他の、はい、はい、女優さんとして出て
る。そうです、そうです。あの、容疑者だったり、被害者だったりとかね。うん、うんうん。で、これもね、この間紹介した、あの、クイズの星ってあったでしょ。
ありますね。
あれと一緒で、絵もしっかりしてるし、ちゃんと動くし、うん、そしてセリフも、ほぼフルボイス、
う
ん。ということで、非常にやりごたえがあって、後半のお話の展開は、ちょっと感動してじんとするみたいな感じになっていくんで、うん、もう本当見た目で騙されないでほしいと。
なるほど。
いう感じのゲームなんですよ。まあ、ただこれどうやって今遊ぶねんっていうことなんですけど。
いやでもそんなにこう熱く語れるいいゲームなら、はい、PC エンジンミニの続きが出たら入るんじゃないですか。
入るかな
自信なさげ
です。それで言うとね、その PC エンジンミニに収録されてるアドベンチャーゲームってスナッチャーだけな
の。ああ。まあでも代表作ですけど、ね。
スナッチャーはもう紹介するのももういいだろうなと思ってアドベンチャーゲームですけど。
うん。うん、
あれももう別格じゃないですか。
別格なんですかね。
だってもう他のハードでも遊べるし。
うん。
ね。
まあまあでも自信持って押していきましょうよ。プライベートアイドル。牧村香織。
それも全然違うやつじゃないですか。またまあよかったら、あの、YouTube とかでもちょっと探してもらったらすぐ見れると思うんで。
うん。
プレイ動画見ていただければね、結構あの、はい、お話見てるだけでも面白いと思いますけど、
うん、
な感じですね。
Days of Life with Games Bright Bit Brothers、
というわけでエンディングなんですけども、
はい、
今回私の方がだいぶ喋ってるんで、あの、長谷川さんが調べてきてくれたことがあるみたいなんで、うん、そちらの方をちょっと紹介してもらおうかなと思うんですが、うん、
あの、まあ、川崎さんが PC エンジンを担当するだろうなというのは、うんうん、打ち合わせをしなくても、まあ、分かっていたのですよ。やっぱり、ね、CD ロムはきっとアドベンチャー強いだろうなと思ってたんですよ。そうですね。うんうんうん。だから、途中でね、僕3本しかやってませんって言ったんですけど、はい、まあ、そこ全部ファミコンだったので、はい、まあ、ちなみにポートピアと、サンマの名探偵とファミコン探偵クラブなんですけど、
うん、
まあ、じゃあ他のハードでアドベンチャーゲームについてちょっと調べようと思って、うん、アドベンチャーゲームに縁遠そうだなって僕が個人的に思っているメガドライブ、う
ん、ああ確かに
ね、
うん、
アメリカンマッチョがバッコするハード、
そうです、ね、
メガドライブっていうのが僕のイメージなので、うんうん、
あるある、
ないだろうって思ったんですけど、うん、メガドライブ国内で全610以上出てるんですって。
おー。
で、だいたい88年から96年ぐらいにソフトが出てたらしいんですけど、うんうんうん、アドベンチャーは29本でしたね。
おー。
うん、これあの、全ソフトを目で見て探したので、もしかしたらもうちょっとあるかもしれないですけど、
はいはい、
で、うち、メガ CD っていうのが、うん、こちらにも CD がありまして。
ありますよ。メガ CD 持ってましたよ、私。
これで13本出てる。
あ、やっぱメガ CD 結構出てるよな。やった覚えあるもん。
で、移植が29本中8本。
うん。
うん、パトレイバーとか、
うん、
ランマとか、
うんうん、
笑うセールスマンとかですけど、うん、笑うセールスマンっていうところがちょっとメガドラ感あるなと思ったんですが、
うん、確かに。ちょっと外してきてるのかな。
うん。で、版権が8本で、まあそういうのがあるんですけど、
うん、
移植も8本あるんですよ。
ほう。
で、これは他のハードで出てたアドベンチャーを持ってきてるっていうものらしくて、うん、他も全然わかんないんですけど、
うん、
ジャンテイ物語ってやつとか。
ああ、なんか聞いたことあるな。
うん、これは結構いっぱい出てるみたいで、
うん、
あとデトネイターオーガンってやつとか。
ああ、覚えてる名前。なんか名前覚えてる、絵が浮かばへんけど。
うん、なんかね、いくつもあったみたいです。サイキックディティクティブシリーズ、ボル3、ボル4、1と2がないっていうね。
それ PC エンジンでも出てるやつです。
そうみたいですね。
うん。
うん、だから一応メガ CD が出てから移植されたみたいなんで、後半段だけみたいですけど、
うんうんうん、
でオリジナルが13本なんですよ。
お
あんまやっぱないんだなーって言って、そのね。
あ、本当に少なかったんですね、じゃあ予想通り。はい。
オリジナル13本のうち、
うん、
6本が、ファンタシースター2テキストアドベンチャーシリーズで。
おいおい。ああ、そう。
はい。これって、要はメガドラの前からやってるものなんですよね、確か。
そうか。
うん、なんで、なんか、シルカの冒険とか、アンヌの冒険とか、はいはい、なんかいっぱいあるんで、ここが結構、うん、かさ増しになってて、
うん、かさ増し別にそういう意図はないでしょ。ああ結果としてね、そうなって。
これを一つとまとめ上げると、
うん、
オリジナルも8本なので、
はい、
移植と版権と全く同じ本数になっていくんですけど、
ああ、
だあんまりやっぱないんだな。
イメージ通りだったんですよ、じゃあ。
まあオリジナルは、バトルゴルファーユイとかね、これちょっと有名かな。
知ってる知ってる。
うん。なんか、プロゴルファー猿的な
。そうそうそうそう。
やつです
。あ、覚えてる。あ、そうか。
あとは、魔法少女シルキーリップ、日本テレネット。
それ、PC エンジンにもなんか、日テレはね、PC エンジンにも出してましたよ。
うん。あとはね、ゲームアーツの弓ミミックス。
ああ、あったあったあった
これは、ちょっと絵も思い浮かぶでしょ。
うん。わかる。
素敵でしたもんね。
うん。
これは、僕がすごい当時気になっていた、
うん、
世間的には多分気にされていない、うん、A ランクサンダー誕生編。
何それA ランクサンダーってどういうこと？
ライダーみたいなもので、
うん。
ニラサワさんが、デザインしてるんですよ。
はあ、そんなニッチなものが出てたんですか？
はい、メガ CD で出まして。
すげえ。
誕生編っていうね、まあ、フラグがついててお
察し。なるほどね。
なんですけど。
なるほどね。誕生編で誕生しただけやったんや。
う
ん、
そうそう、生まれてきたのはいいものの、みたいな。あとは、夢見館の物語。
ああ、
なんじゃないかな。
はいはいはい。
で、最後に、ファーレンハイトっていうのが出て、うん、まあ、これで終わりみたいなんですけど。
ファーレンハイト？
うん、これね、ファーレンハイトは、人の名前なんですけど、
うん、
同名の他のゲームがどうもあるらしくて。
うん、あるある。
うん。
だから。プレステ2とか出てんのかな？
そうそうそう。
うん、
なんかね、なんか僕もね、
うん、
あんまメガドライブの、これはメガ CD ですけど、
うん、
のイメージが、タイトルは聞いたことがあるような気がするんだけど、うん、あれそうだっけと思ってたけど、
うんうんうん、
という結果でしたね、メガドライブは。
やっぱり調べてみると面白いですね、やっぱね。
うん、
私も今回その、
ね、
ファミコンとか調べましたけど、
はい、
アドベンチャーゲーム、やっぱり少ないなと思ったんですよ。で、もう 10% もないですからね、やっぱり。このね、言ったら私たちが子供の時が多分アドベンチャーゲーム全盛期だと思
うん
で、この時で 10% いってないならそれは今も出ないですよね。
なんかね、言ったら作りやすそうな気はするじゃないですか、正直。
うん、するする。
特に実写系とかだとね、
うん、
まあ版権とかそういう問題はあるにせよ、
うん、
だけどあんま出てないし、
うん、
まあ、メガドラはその実写系は、まあ、なんていうかアイドルの実写系はどうもなさそうでしたね。
うん
うん、
ないでしょうね、ターゲットが違いすぎるんじゃないですか。
そうか、そうか、
うん、ではそろそろいつもの告知の方をお願いします。
はい、フライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベット、ブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、というわけで今回はジャンルでアドベンチャーゲームということで話してきましたけど、はい、まあ、今後またねジャンルでやることあると思うんですけど、アドベンチャーゲームでもこれだけあるならもうアクションとかなったらもう大変ですね。なんか
無理ですよ。
無理ですね。もっとやっぱ狭めないとダメですね。
狭めないとダメだっていうことが分かりましたね。
はい、そうですね。
はい、いや、アドベンチャーが一番楽なんじゃないかと思ってたけど、やっぱあるな。いっぱい
ありますね。
うん。
じゃあ今度もうちょっと絞るときはもっと もうちょっと絞った方がっていうかもう、うん、いっそねやっぱもうタイトルで言った方がいいかもしれないですやっぱり、
ね、そうですね
ドラクエみたいな方がいいかもしれないですね、うん、やるならね、うん、はい、じゃその辺また考えてやっていきましょう、はい、
はい、
というわけで、今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。